アブラハムの生涯について見ていますけれども、今日はこのところでですね、一緒に見ていきたいと思います。まあ、私たち の日頃の生活というのはどうでしょうか。いつもは劇的なことばかりではなくて、かなり普段の生活によってはですね、もう平凡な日常生活もあります。まあ、でも聖書の中にはさまざまなですね、劇的な箇所もあれば、今日のような箇所もあり、今日もこのアブラハムは本当にこの世の中で神様を中心にしています。後ほど22節あたり読みますけれども、まず今日は21章の31節から4節までお読みしたいと思います。終わりの方をまずお読みしたいと思いますが、詩編、ごめんなさい、創世記ですね、さっき詩編と言いましたね、創世記ですね、創世記の21章の31節から34節です。32ページになります。聖書の最初の方の32ページ、創世記の21章の31節です。それゆえその場所はベールシバと呼ばれた。そのところで 彼ら2人が誓ったからである。彼らがベールシバで契約を結んだから、アビメレクとその将軍ピコルとは立ってペリシテ人の地に帰った。アブラハムはベールシバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神主の御名によって祈った。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に滞在したとありますね。まあ、今日はこのベールシェバでの滞在ということを考えていきたいと思います。ベールシェバでの滞在、このベールシェバは後にはですね、まあ、このイスラエル人にとってある意味大事なところになります。で、ここでアブラハムは神様に祈り、まあ、後ほどイサクやヤコブもそこで神様に祈られたんですね。でこの31節には気づいたでしょうかね、その頭にはですね、それゆえという表現がありますね。それゆえで、このそれゆえというような表現がありますとね、まあ、大事ですよね。その前の箇所を注目しますね。結局なぜこの地名がベールシバとなったか、そういう説明ですよね。それゆえですから今日ですね、このアブラハムがなぜそういう名前を付けたのか、そしてそれは今日の私たちにとってじゃあどういう意味を持つのかを、まあ、少しばかり考えていきたいと思います。そこでまずこの22節に戻りまして、22節3節をお読みしたいと思います。21章の22節、その頃アベメレクとその将軍ピコルトがアブラハムに告げていった。あなたが何をしても神はあなたと共におられる。それで今ここで神によって私に誓ってください。私も私の親類演者たちも裏切らないと、そして私があなたに尽くした親切にふさわしく、あなたは私たちにも、またあなたが滞在しているこの土地にも真実に尽くしてください。まあ、こういうようなですね、ようにエベメレクが申し出るわけですね。まあ、まずここではこのエベメレクの問題を見ます。エベメレクはアブラハムをずっと見てますね。そして同じこの地域に住んでますから、そのアブラハムの様子を見てますが、そしてそのことによって神様がこのアブラハムを祝福していると、気づきますし、そのようにアブラハムの友情を願います。結局 このアブラハムが少しずつこう力が増してますから、きっとアベメレクは心配してますね。自分をまあね、こう攻撃されるかどうか、そういう心配もあるんでしょうね。で、そしてこのアベメレク、まあ、アベメレクという、こう名前のように感じますけども、これは父は王という、こういう名前なんですね。ですから、まあ、言うならば、この人はこの人たちの王様ですね。そしてこのピコロは、その将軍ですね。将軍ですから、その、まあ、軍のトップですね。そういう人たちが来ています。で、まあ、神様がそのようにですね、彼らを祝福し、アブラムを祝福してますので、結局自分の支配している国の人々も、まあ、守られるように、平和に一緒に暮らせるように、どんな願いでですね、この、まあ、いわば平和条約をアブラムに申し出るわけですね。で、まあ、そう考えるとですね、本当に、まあ、一つには神様が私たちを祝福してくださるということが人々の目につくと本当に素晴らしいですよね。神様がアブラハムを祝福していますけれども、でもその理由について考えると、それは単にですね、アブラハムが気持ちよく裕福に生活できるためではなくて、それはむしろこの周りの人たちが神様のお働きに目覚めるように、そのようにしていますね。で、今日もどうでしょうか。まあ、というかですね、そのようなことは聖書の中で繰り返し見ますね。イサクもヤコブもヨセフも、まあ、その後のね、一人一人見ていきましても、結構そういうパターンがありますけれども、今日もですね、まあ、私たちは神様の祝福を祈るべきですが、でもなぜ祈るか。それは単に私の生活が裕福になり、こう気持ちいいものとなるのではなくて、そのことを通して神様の力が周りの方にも分かるために、そんなこう思いでね、私たちが祈る必要があると思いますね。まあ、アベメレクはそのような神様の祝福に気づいたわけですね。そしてこのアブラハムが力を増していますので、自分たちの人々、ね、支配している国の人たちと、まあ、いわば平和条約を結びたいんです。ですから、アブラハムにそのようにお願いします。この問題の解決はですね、そういうように誓ってくださいと言いますね。そしてアブラハムは喜んでですね、このアベメレクに誓うわけです。もう裏切りません、親切にしますと、こういうこうことを誓います。で、私たちも本当に基本的に周りの人とそのような態度を持ったり、平和に暮らそうとするのは、まあ、クリスチャンとしては大事ですね。でも後ほど見ますけれども、この実はアブラハム自身もこのアベメレクによっていろんな、まあ、いろんなというか、かなり大きな問題に直面しているんですね。実はアベメレクはこのアブラハムに大きなこう問題を、大きなこうアベメレクによってですね、アブラハムはその大変な問題に直面しています。でもそれでもこのアブラハムは誓いますと、私は誓いますとこうね、進んで、まあ、言うわけですね。まあ、そういう意味ではこの私たちはどうでしょうか。皆さんもそう思うと思いますけども、なかなかこう平和に人と暮らすということは、なかなかこう場合によって容易じゃないというか、難しい面もありますが、でもやはり私たちはクリスチャンとしてそう目指す、そのように生きようとするのは大事ですね。で、またそのような意味では、時にはですね、その問題の定義も必要ですね。だから、これでこういう問題があるから難しいですよ、大変ですよっていうね、そういうこう呼びかけも、まあ、場合によって大事ですね。アブラハムも実は大変な問題に直面しており、まあ、そのことをここで おっしゃることになります。25節見ますとですね、24節では私は誓いますとアビメレクにね、平和を約束するんですが、25節またアブラハムはアビメレクのしもべどもが奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議をした。アビメレクは答えた、誰がそのようなことをした、誰が そのようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたもまた私に告げなかったし、私も今日まで聞いたことがなかったのです。まあ、こうありますね。まあ、このアブラハムの直面している問題はどうでしょうか。今日の、まあ、私たちにとってみれば何か些細なことに感じるかもしれません。水ですね、水、井戸ね、水が必要です。まあ、私たちの場合は蛇口をひねるとね、この水が出ますよね。ですから普段からあまりこう水に困るとかいうことはないんですが、でも水というのはとても大事ですしね。アブラハムはこのネギブのこの砂漠のですね、ネギブの砂漠の近くに住んでますから、ですから水というのは大変貴重なものですね。なかなかこう手に入れない、入れられないことです。とても重要ですね。しかもアブラハムは多くの人を抱えてますし、また家畜もいます。でもそのような中で井戸を掘ってもアビメレクのしもべたちはそれをですね、奪い取ってしまう。大変なことですね。大きなことです。ですからこのような平和条約を結ぶ折にですね、この問題を指摘し、まあ、それを取り上げるわけですね。私たちはやはり人と仲良く生きるようとするときには、時としてはやはり相手の問題も指摘しなければならない。これではなかなか難しいですねというふうにね、こう言わなければならないわけですが、でもここでもう一つですね、加えて言うならば、そういう時には仕返しをね、しようと思ってはなりません。すなわち過去のこういうことがあったから仕返しをしようと思ったりするのではなくて、とにかく平和を求めるというね、ことが大事です。まあ、アビメレクはこういうことについて一切知りませんでした。もう初耳ですとね、こういうわけですね。まあ、それが本当なのかどうか、まあ、分かりませんが、でもそうおっしゃいますね。でともかく27節言いますと、そこでアビメレクは羊と牛を、アブラハムは羊と牛とを取ってアビメレクに与え、二人は契約を結んだとあります。ですからこの井戸の問題も含めてね、解決できて、この平和、いわば平和条約ね、契約を結ぶわけですね。でもどうでしょうか、こう考えますとですね、このようなお互いの問題ね、心配しているところがそのまま放っとけば、それがエスカレートしてね、こう何か収拾つかない大きなさらなる問題になりかねないわけではないですよね。もしも、あるいはそのアブラハムが仕返しという思いで挑めば、平和条約どころか戦争につながることもあるだろうと思いますね。でも私たちもしばしばですね、こういう問題に直面しますと、その問題がさらに悪化させるこう心の持ち方とありますね。すなわち私たちが神様に頼らないで、自分でその仕返しを通して問題をこの解決しようとする、しばしばね、そういうことがありますが、そうしてはならないということをここから学びますね。アブラハムを通してみます。ちょっと一箇所新約聖書見たいと思いますが、ローマ書の12章のところですね、17節から このように記されていますね。309ページになります。ローマ書12章の17節から21節ですが、309ページですね。で、この309ページ、ローマ書12章の17節にはこのように、次のようにありますね。誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを測りなさい。まあちょっと止めますとね、アベメレクは確かにね、そのしもべが井戸を奪いました。これは悪いことですね。ですからアブラハムは仕返しをしようと思えば、ね、普通に考えればそういうふうに悪くされたら平和条約どころかね、喧嘩をしますね。でもこの箇所を見ますとですね、悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを測りなさいとありますね。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和に保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。ありますね。まあこのところを見ますと、敵が飢えているなら彼に食べさせなさい、乾いているなら飲ませなさい、ね、このいろいろ悪くされたけれども、この親切に優しく正しくしなさい。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいというようなこの解決ですね。この世の解決は仕返しではないでしょうか。世の一般的な、ね、解決というのは仕返しをしましょうというね、こういうふうな私たちは心を持ちますけれども、でもそれは神様の解決ではない。確かにアベメレクはアブラハムにとってひどいことをしたわけですね。まあアベメレク自身が知らないとしても、そのしもべはそうしましたね。しかしながらそういう中でもアブラハムは平和を結ぼうと、平和を作ろうとしています。そしてそのようにこの問題を定義し、そしてまあその解決を求めてますね。仕返しではなく解決を求めてますね。さあでもその続きを見たいと思いますが、21章に戻りまして、創世記の21章のところですね、28節から見ますとこのように書いてありますね。アブラムは羊の群れから7頭のメスの子羊をより分けた。するとアベメレクは、今あなたがより分けたこの7頭のメスの子羊は一体どういうわけですかとこのアブラハムに尋ねた。アブラハムは、私がこの井戸を掘ったという証拠となるために7頭のメスの子羊を私の手から受け取ってくださいと答えた。こうあるんですね。でこのように7頭のですね、このメスの子羊を、まあ、別にするわけです。でまあこのところですね、ちょっと考えますとですね、アベメレクへのアブラハムのこの贈り物ですね、アベメレクへのアブラハムの贈り物ですが、まあこの当時のね習慣では、27節では羊と牛とを取ってアベメレクに与え、2人は契約を結んだとあります。まあ、このようにですね、この動物をおそらくその殺したんでしょうね、わかりませんが、そこでご馳走もしたんでしょうね、わからないんだけど、普通はそうしますけども、 でもそのようなことは当時のね契約を結ぶときに普通にすることですね。当時はね。ですからこれは当たり前なんですが、この28節のところですね、このように7頭のメスの子羊を分けて、まあ、そしてこのアベメレクに与えるんですが、それは普通じゃないですね。ですからアベメレクは今何をしているのですか、ね、これ何の意味ですかとこう尋ねるんですね。でそれはこのアブラハムのアベメレクへの贈り物です。でそれはその自分がこの井戸を掘った証拠になりますというんですね。まあ、ちょっとよく考えましょうね。そのアベメレクはびっくりしてますね。何の意味でしょうか。まあ、贈り物ですね。普通も人がうちのものを奪ってそれを返した時に贈り物を差し上げますか。あんまりないですよね。でもそのようにしているんですよね。このねアベメレクにアベメレクのしもべをそれ奪った、今返しましたけどね、返したんだ、平和条約をしました、契約をしてますけども、でもその折にいわばこのね贈り物ね、この7つのメスの子羊を与えてます。でまさしくそれは先ほど読んだ箇所ではないですか。先ほどローマ書のねちょっともう一回読みますけども、12章のあの箇所通りではないでしょうかね。あの箇所ではこうありましたね。もし敵が飢えたなら彼のに食べさせなさい、乾いているなら飲ませなさい。21節では悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい、というこの御言葉のようにアブラハムは行っているんじゃないでしょうか ね。でも考えたらそのようにこのそういうことは、まあ、確かに私たちにとってなかなか難しいことですが、でもとてもクリスチャンとして重要なことですね。なぜかと言いますと、神様がまさしく私たち罪人に対してそのように憐れみと恵みをくださったからですね。で私たちは神様の子ですから、天のお父様が私たちもそのように育つことを願ってますね。で実は先ほど31節ですね、それゆえっていうのありましたよね。それゆえその場所はベールシバと呼ばれたとありますね。実はその名前がそのことを物語るんです。ベールシバという、ね、名前は、まあ、皆さん私も含めてね、ベールシバと聞いても、うん、あそっかとね、こう音というしかないんですが、まあ、これは意味なんです。意味があるんですね。それはそのね7つの井戸とか、まあ、もう一つの意味としては誓いの井戸というね、というね、そういう意味です。まあ、というのも、そのシェバというヘブル語の言葉はね、本来7つという意味なんだけども、とても近い言葉が誓いという意味なんですね。ですから、そのいわば語呂合わせで、それが7つの井戸や、あるいは契約、誓いの井戸というね、ベールシバとそういうふうな名前になりました。まあ、ですから当時の人がねベールシバと言えば、その都度です、その都度ですね、このアブラハムがしたこと、7つのこのメスの子羊をアベメレクに与えたこと、そこで誓ったこと、その契約を交わしたことをね、まあ、それをこの名前としてまあ残るわけですね。さあ、まあ、そういうような話になりますけれども、今日ですね、この御言葉からの私たちの教訓ということを少し考えたいと思いますね。まあ、まだこの32節から4節をもうちょっと見ますと、このようにありましたね、ありますね。彼らがベールシェバで契約を結んでから、アベメレクとその将軍ピコルとは立ってペリシテ人の地に帰った。アブラハムはベールシバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神 主の御名によって祈った。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に滞在したと、あるわけですね。でまずこの学ぶことというのは、神様の示される方法で問題を解決するのは一番良い方法だということですね。ここでは先ほども紹介しましたように、アベメレクと、この将軍のピコルという、ね、人物がいます。これは王様とその軍のリーダーですね、アブラハムのところに来ています。でこのようなこう出会いというのは、そのままほっといたり、あるいは仕返しをしようと思えば、この戦争に展開したり、あるいはそれが長年の憎しみ合いにね、つながることも十分可能ですよね。しかしながらそれはむしろ平和条約につながりまして、この見ましたようにアベメレク王様とその軍のリーダーがね、家に戻ります。そしてその代わりアブラハムは平和にこう問題なくですね、安全にこのベールシバというね、井戸のあるこのところに住み、そして木をそこで植えるわけです。でこの木を植えるということも、まあ私たちもね、庭に木を植えたりしますけれども、でもここは砂漠の近くですね。ですから木を植えるということは、まあ一つ二ついろいろ考えさせられますが、一つには神様がこの井戸から水を絶えさせないというね、この水が続けて与えられるということを、まあ信じているということが一つ。そうでないとこの木はね、伸びませんよね。そしてもう一つは、木というのは他の植物と違って長期ですよね。植えますと、まあ、長年こうそれが少しずつ大きくなっていきますね。20年30年40年という木はね、そういうものでしょ。ですからそういうような意味でこのアブラハムがそこに長期滞在できるというね、平和の中に長期滞在できるというね、神様のその守りをね、こう確信してるから、まあ、木を植えることができますね。でもそれはそもそも神様の与えられたお導きに沿ってこの問題解決したから可能ですよね。でもこの中でもう一つですね、二つ考えたいんですね。33節ではアブラハムはベールシバに一本のヤギの木を植え、そのところで永遠の神主の御名によって祈ったとありますね。もう一つここで考えさせられることは、この問題というのは神様について学ぶ貴重な機会ですね。問題に直面しますと、それは神様について学ぶ貴重な機会です。ここでアブラハムはこの問題に直面しています。私たちはそういう聖書人物がこの問題に直面することを見ますと、ある意味慰めになりますね。というのは私たちもいろいろ直面しますから。神様は私たちに問題に合わせる理由はいろいろありますが、その一つにはですね、それは神様について学ぶ機会です。問題に直面することは神様について学ぶ貴重な、なかなか与えられない貴重な機会です。でこの箇所で気づいたでしょうか。33節、そのところでベールシバでですね、永遠の神主の御名によって祈ったとあります。永遠の神、これまでですね、この永遠というね、表現というのは神とつながっていないんです。ここで初めて聖書の中で永遠の神という表現が出るんですね。すなわちアブラハムはこの神様についてこの問題を通してもう一つ学ぶことができた。神様は永遠なるお方だということをね、学ぶことができたんです。神様がその問題を通してご自分のことをアブラハムに示されたんです。神様は私たち今日のね、私たちにもご自分のことを示そうとしております、ね、その今日集まりの一人一人に神様はご自分のことを示そうとしております。 でもしばしばそれは問題を通して示そうとしております、示します。問題はそういう意味では神様について学ぶ貴重な貴重な機会ですね。ですから私たちはそういう意味では問題をまあ普通嫌がりますね、やだやだやだと思いますが、でもそうではなくて、神様何か教えようとしていらっしゃるなら教えてくださいというね、そんなふうに私たちは直面すべきです。そしてさらにもう一つここにありますね、それは私たちに続く者のために遺産を残すということです。アブラハムはですね、ここでベールシバというね、井戸を獲得できたんですね、まあ、自分の井戸としてね、平和条約を結んで、そしてこのベールシバに木を植え、そしてそこに滞在、長く滞在しました。でそのことを通して、Russ, somebody's parked right in the driveway there. I don't know what's that about. But... で、まあ、ですから長くですね、そこに滞在しました。そしてそれはこのアブラハムにとって神様と出会う特別な場所に、まあ、なったわけですね。で結局神様について神様が永遠であることを学んだし、まあ、神様は永遠なるお方ですから、このその後の世代にも祝福を与えようとしていますね。ですからこの後聖書を見ていきますと、このベールシバというのがしばしば出てくるんですね。それはイサクやヤコブの中にも出てくるわけですね。このアブラハムはイサクに確かに富を残しました。でも富というのは、まあ大事ですけどね。でも富よりも貴重なこの遺産というのは、この神様とのつながり、そしてこのベールシバというね、この神様と出会うこの場所、こういう場所を残し、そしてその後イサクもヤコブもそのベールシバで神様との出会いによって神様とのこう交わりをね、持つわけです、まあ、そう考えるとですね、私たちもね、その次の世代、子供、孫、その後のね、人たちにその何かを残す、何かというのはまあお金も大事かもしれませんが、それ以上に神様のとのこの関係をね、残すというね、こういうこともとてもね大事なことだろうなと思いますね。このベールシバというねところは、これ今後何回もね聖書の中で出てきます。そして何回かイサクやヤコブもそこで主と出会うんですが、これはやはりアブラハムがそのように主とそこで出会ったから、そのような遺産をね残すことができたんです。まあ今日のこの箇所ではアブラハムは大きなね問題に直面しています。王様のアベメレク、その軍のリーダーとがですね、アブラハムのところにやってきて、もしそこでこの喧嘩がエスカレートすると戦争につながるでしょうけれども、やはりこのアブラハムにとってみれば、アベメレクのしもべがね井戸を奪ったので大変なことなんですが、でもそういう中でもアブラハムは神様に頼りながら平和条約を結び、そして結果的にこのベルシバは特別なところとなって、神様についてこの問題を通して、また神様は永遠なるお方だと学んだり、そしてまたその子供に遺産をね、まあ、残し、イサク、ヤコブ、ほかイスラエルとなるこの民にね遺産を残したわけです。そういう意味では私たちも普段いろいろな問題に直面しますが、ぜひですねその問題を神様について学ぶ貴重な機会として覚えて、そして神様に頼りながら問題解決も神様の示すようにね、悪くされました、じゃあ仕返しをします、これはこの世の中の考えですよね。でもこの聖書ではですね、悪にこう負けるのではなく善をもって悪に勝つと、この原則があり、アブラハムはまさしくねそれに沿って歩み、 7つの、ね、メウシをあのメスの子羊をアベメレクにプレゼントとしてね与え、悪くされたけれども贈り物を与え、そしてそのねベールシバというね井戸がまあ残るわけですね。ぜひあの私たちもそういうようにして問題を主の導くように解決し、大事な遺産をね次の世代に残していきたいと思います。祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのアブラハムの生涯から学ぶことができ感謝いたします。本当にその困難な中、アブラムは神様に頼りながら平和を作り、そしてベールシバという場所に長く滞在でき、そこで神様についてさらに学ぶこともでき、その結果続くイサクやヤコブもその祝福に預かります。どうか私たちもそのような生き方を目指しながら、次の世代もにそういう貴重な遺産を残すことができますように、どうか一人一人の上に豊かな祝福を与えお導きください。私たちもいろいろと問題に直面しますが、主を知る機会として主に期待できますように祈ります。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。